健康だより。喉の渇きは脱水のサイン。冬場の脱水にご注意を。熱中症や脱水症は暑い季節に起こる症状と思われがちですが、実は冬の室内においてもこうした症状は発生しやすく、重度の場合は救急搬送に至るケースも報告されています。そこで今回は冬場の脱水について注目しました。乾燥が進む冬の室内では脱水症や熱中症が起こりやすい。東京消防庁の資料によれば、熱中症のピークは例年7月、8月となっていますが、同庁の管内ではピーク以外の時期である2015年11月から2016年4月でも42人が熱中症によって病院に搬送されています。また同庁の統計によると、熱中症で救急搬送される人の約半数は65歳以上の高齢者であり、そのうち約7割は75歳以上の後期高齢者です。なぜ脱水が起こりやすいのか。室内の空調やストーブなどでの空気の乾燥。冬場の乾燥した空気にエアコンや石油ストーブなどを使用すると、さらに空気を乾燥させます。皮膚や粘膜から 80%、 呼吸から 20% の水分が失われると言われています。知らず知らずのうちに身体の水分が失われているので、夏のように大量の汗をかいて気をつけようとする警戒心が薄いのも特徴です。発熱時における脱水。インフルエンザや風邪の発熱によって脱水症状になるケースも多い季節です。インフルエンザなどの場合は高熱が出ますが、体は体温を下げようと汗をたくさんかきます。高熱が 2,3 日続くこともあるので、脱水には十分に気をつけましょう。ノロウイルスなどの下痢や嘔吐によっても脱水症状になることもあります。ノロウイルスの場合も1日に何度も下痢や嘔吐をするため、体の水分は大量に失われます。水分摂取の意識の低下。夏に比べると積極的に水分を取る機会が減ってしまいます。特に高齢者は加齢により体内の水分量の減少や感覚機能の低下、喉の渇きや暑さを自覚しにくいが理由で脱水状態になりやすいと言われています。1日の水分の摂取量と排出量。摂取量、飲料 1200ml、 食物中の水 1000ml、 体内でできる水 300ml、 1日の摂取量約 2.5リットル。排出量、呼気 300ml、汗 600ml、 尿 1500ml、 便 100ml。 1日の排出量約 2.5リットル。 脱水の症状は、気づきにくいのが冬場の脱水症状です。代表的な症状として、体重減少、頭痛、めまい、身体がだるい、尿がいつもより黄色い、立ちくらみ、喉の渇きなどです。このような体の異変を感じたら、早めに受診することをお勧めします。脱水状態、総質量の目安と主な症状。軽症、水分の総質量体重の約 2%、 1リットルから2リットル。電解質の総質量 0.50g/kg。 症状、口の渇き、頭痛、倦怠感、脱力感、無関心、食欲不振、立ちくらみ。中等症、水分の総質量体重の約 3% から 4%、 2リットルから4リットル。電解質の総質量 0.50 から 0.75g/kg。 症状、強い口の渇き、口腔内乾燥、おしん、おう吐、脱力感、めまい、 濃縮尿、膀尿、不安、皮膚粘膜乾燥、皮膚弾力性低下、眼球陥没、脈拍微弱、起立性低血圧、重症、水分の喪失量、体重の約 7% から 14%、4リットルから8リットル、電解質の喪失量、0.75 から 1.25g パーキログラム、症状、精神神経症状、不安感、幻覚、小脳症状など、血圧低下、頻脈、体温上昇、低下循環不全、ショック、昏迷、昏睡、死亡、脱水症状が見られるときは、喉の渇きや食欲がないなどの軽度であれば、経口補水液などを少しずつ飲むようにします。改善しない場合は、早めに医療機関を受診しましょう。予防のためにできること、冬でもこまめな水分補給を心がけることが大切。特に高齢者は何度もトイレに行くことを防ぐ目的などで水分の摂取を控えるケースも見られますが、脱水症や熱中症を予防するためにも意識して水分を取るようにしましょう。例えば水や白湯など朝一番や寝る前に飲む習慣を取り入れたり、野菜や果物で水分と合わせてビタミン、ミネラルを補ったりすることもおすすめです。室内の湿度を上げる工夫。室内で暖房器具を長時間使用する場合は、加湿器を使ったり、部屋に洗濯物を干したりするなどの対策を合わせて行い、乾燥を防ぎましょう。暑い夏に比べると気がつきにくいのですが、積極的に水分を補給するなどして、より健康的な生活を送りましょう。かかりつけのすすめ。調子が悪いなと思ったら、かかりつけ医にかかろう。かかりつけ医のメリット。継続的にかかっているため、普段の健康状態を把握してくれる。健康管理や保健指導を行ってくれる。心身をトータルで見てくれる。自分と相性の良い医師をかかりつけ医に選びます。専門医にかかる必要のあるときは、かかりつけ医に紹介状を書いてもらいましょう。より良いかかりつけ医との付き合い方。検診結果をコピーして持参。経年で健康状態を把握。普段の状態を知ってもらう。小さな変化でも気づいてもらえるため、病気の早期発見につながる。専門的な治療が落ち着き、継続的な治療に切り替えられる。専門医からかかりつけ医に逆紹介してもらい、自宅近くで治療を継続できる。家族ぐるみで見てもらう。家族でかかりやすい病気や体質、生活環境なども把握してもらえる。すべての処方箋はかかりつけ薬局にまとめよう。かかりつけ薬局のメリット。どこの医療機関で書いてもらった処方箋でも調剤してもらえる。薬の副作用やアレルギーの有無などを継続的に記録できる。薬の飲み合わせをチェックしてくれる。店舗責任者や薬剤師の氏名、時間など緊急時の問い合わせ先が明確に表示され、薬に関することを相談できる。お薬手帳。医療機関で処方してもらった薬を記入してもらう手帳です。かかりつけ薬局でもらえます。今までの薬歴やアレルギーの有無などを記録し、思わぬ副作用などを防ぐのに役立ちます。いつもと違う医療機関にかかった時や災害などの緊急時でも、普段服用している薬が分かり、安全に処置が受けられます。またお薬手帳をかかりつけ薬局の窓口に持っていく方が、20円から40円程度窓口で支払う金額が安くなります。ハッピーキッズ。3歳児検診時虫歯なしの子。11月17日24日の歯科検診の結果で虫歯がなかったお子さんを紹介します。軽症略。行政区は検診日時点。岡キラト、菊池ケサオ、高木ひな、高野瀬、久留 愛理大林寺、田野雄大大林寺、藤吉蓮寺東原、武田春日野間口、中田理王東原、吉崎健人中町、桑田英介東原、坂本香里止水井戸穂、樋口雄生桜山一、日置啓太富野原西、中村瀬奈村吉、三味荘篤人桜山七、富田美子富野原中央、右田新名田島一、小山ノア長出文、内野美晴極子鶴、中野銀次平、尾形こと七条山崎、小川翔馬梶迫、村野瑠香梶迫、田代妙本村、坂本葵蟹穴、今田ひなの本村。虫歯を予防するためには、1、虫歯菌を減らすための毎日の仕上げ磨き、2、甘いものを減らしたおやつの工夫、3、歯の質を強くするための定期的なフッ化物塗布、家族ぐるみで虫歯予防に取り組み健康な歯を保ちましょう。今回虫歯があったお子さんはなるべく早く歯科医院を受診しましょう。問い合わせ先、健康推進課、健康推進係、電話 25-7219。